宅情報コーナー、生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。今日はお二人お越しいただいています。まずはお一人目お願いします。
はい、こんにちは。私は国民の8割を超える方に知られていないという行政相談員をしています田中幸男と言います。よろしくお願いします。
田中さん、よろしくお願いいたします。はい、そしてもう一方。
はい、京都行政監視行政相談センター愛称聞く耳京都の北村亮太郎です。よろしくお願いします。
北村さんもよろしくお願いいたします。もう初めてではなく何度かお越しいただいているということで、今日もよろしくお願いいたします。8割以上の方が行政相談員をご存じないということなんですよね。実は私は初めてお話をお聞きするまでは正直知らなかったんですよ。
やはりそうでしたか。
はい、
行政相談員の認知度は国の令和3年の世論調査によると 13.8% でした。
うん、はい、
でちなみに行政相談員は総務大臣から委嘱されていますが、うん、厚生労働大臣から委嘱されている民生委員の認知度は、うん、国民の6割を超える人が知っているということです。
うんうんうん、
でこの違いの理由の一つは、数の問題で、行政相談員は全国で約5000人が活動していますが、うん、一方民生委員は全国で約23万人の方が小学校区単位で活動されています。
へ
え、それでこの北区では行政相談員は2人ですが、うん、民生委員は228人もおられます。
たくさんいらっしゃるんですね。
そうですね。で人数の差は歴然ですが、いずれにしても、この認知度の低さが大きな課題であると思っています。
なるほど。認知度が低いということは、相談会を開催していても、相談に来られないということになりますよね。北村さん、これは何か取り組まれてるんでしょうか。
はい、総務省においては一昨年までは毎年10月の1週間を行政相談週間と定めていましたが、
はい、
昨年度からは9月と10月の2ヶ月間を行政相談月間と定めまして、うん、この期間に集中して相談会や啓発活動などを実施するように取り組みを充実強化させています。もともとこうした週間や月間は行政相談制度について広く国民の皆さんにご理解をいただき、よく知ってもらって、その利用や活用をどしどししていただくことを目的に実施しています。
今年度もこの2ヶ月間に、京都市内で相談会などを開催されたんですか。
はい、そうです。すでに終わりましたが、今年度も10月の6日に行政何でも相談所を中京区のゼスト池で開催しました。
はい、
当日は行政相談委員のほか、司法書士や税理士、社会保険労務士など専門職の方や、法務局や労働局、年金事務所などからもお越しいただき、相続や登記、年金などの専門的な内容も無料で相談に応じていただきました。複数の専門家の方が一堂に会して相談できる機会は非常に貴重で、速報値で133件の相談があり、昨年度よりも2割ぐらい多くの市民の方にご来場いただきました。
少しずつ広がってきている感じですね。
そうですね。 中でも司法書士や税理士への相談が全体の約3割以上を占めておりまして、
うん、
相続や登記をして相続税などで困ることが多いのが顕著でした、
うん、
また相続登記の義務化が昨年4月から開始されたことも大きいのかなというふうに思っております。
この期間外でも毎月相談会などを開催されているということでしたよね、田中さん。
はい、北区では毎月第3木曜日の午後1時半から3時まで北区役所の会議室で定例相談会を実施しています、
うん、
で相談は私ともう一人女性の林委員の2名でお聞きします、
はい、
で次回は11月20日です、
うん、
はい、でまたこの定例相談会では偶数月には司法書士も相談員として出席していますので、
うん、
相続登記などの専門的な相談にも対応が可能です、
うん、
でこの取り組みは京都、司法書士会洛北支部さんと連携しており、
うん、
全国的にも珍しいとのことです。はい、ぜひご利用ください。お待ちしております。
うん、相談会の開催以外での認知度向上に向けた取り組みがあれば田中さん教えていただけますか。
はい、実は私たち行政相談委員にはこの相談に対応する業務の他に行政相談委員の業務に関して啓発や宣伝を自ら行うことが行政相談委員法という法律で定められています。はい、そこで、まあ、私の場合ですけれども、
うん、
北区役所に本日のようにラジオによる広報活動をさせていただくことや、市民新聞、うん、北区版で、
うん、
定例行政相談のことを毎月掲載してもらっています。
うん、これもやっぱり私も目にします。
ありがとうございます。はい、でまた、京都市役所には例えば先ほどの10月6日の行政何でも相談所を市民新聞で広報していただき、さらに京都市の公式 SNS である X や Facebook、LINE でも最新情報の発信をしてもらっています。
うん、
でその他、まあ、区役所をはじめ公共的な施設でのポスターの掲示やチラシの配布などもしています。
うん、なるほど。
はい、でこれ以外にも啓発活動として、うん、
はい、
3つほど行ってます。
はい、
で1つ目ですけれども、
うん、
まあ、リスナーの皆さんもご存知ですのかと思いますけれども、
うん、
北区民ふれあい祭りでの啓発活動、
はいはい、
で2つ目が、
うん、
北区内の各種団体などの役員の皆さんに対して行政相談制度を説明するとともに、
うん、
国の仕事についての苦情やご意見ご要望などをお聞かせいただくという行政相談懇談会を開催していることです。
うん、
で3つ目では北区内の小学校に出向き、
はい、
主に6年生に対して、
うん、
児童の皆さんの毎日の暮らしと国のお仕事の関係などを学習してもらう出前教室を実施しております。
うん、聞けば聞くほどとても大変そうなんですけれども、
はい、
ねえ、わあ、いろんな啓発活動をしておられるんですね、うん、この広報活動のためのもの。
そうですね、
すごいですね。はあ、
でこのように、うん、まあ、地道にコツコツと日常的に継続して、うんうん、広報や啓発活動を、まあ、実践しているのが現状です。
なるほど、そうですか。最後に田中さん、ボランティアである行政相談委員として毎日その相談活動やたくさんの啓発活動に取り組んでおられますけれども、行政相談制度をどのように考えておられるのか少しお聞かせいただけますか。
はい、 私たち行政相談員は、うん、国民の皆さんの国の実施している事業や施策について納得できない、うん、困ったなといった苦情やで制度がよくわからない、
うん、
このようにすればもっとわかりやすくなるといったアイデアやご要望をお聞きするなど、
うんうん、
まあ、国民の皆さんと国の行政の架け橋、いわゆるまあパイプ役として活動しています。
なるほど。相談に来られる方とかで、
はい、
例えば本当に それは言われてもっていうようなそんな要望をされる方とかもやっぱりいらっしゃるんでしょうか。
あ、そうですね。ですけど、まあ、何らか の解決 に結びつく方法とかはお知らせしたいと思ってます、
うんうん、素晴らしいですね、
はい、でもっと平たく言えば、
うん、
江戸時代の中頃に、
はい、
幕府が庶民の要求や不満などの投書を、うんうん、受けるために置いた箱を目安箱と言いましたが、
うん、はいはい、
それに代わり、うん、行政相談員が直接お聞きして国に伝えるという、うん、まあ、言ってみれば、相談員に話ができる目安箱としての役割を果たしているのではないかでしょうかと思ってます、
うん、なるほど。でもそうですよね、書いて入れるだけではちゃんと届いているかわからない。でもやっぱり向かい合ってお話を聞いてもらうことで聞いてもらえた、伝えてもらえるだろうっていう、なんかそういう信頼安心とかがありますよね。
はい。したがって私はこの仕組みを、まあ、令和の時代の目安箱と呼び、
うん、
ご利用やご活用を、切に願っております、
はい、
ぜひ、まあ、本日お聞きになったことをご家庭やお知り合いの方などにお伝えいただければ大変嬉しいです、
うん、
ぜひよろしくお願いします、
うん、はい、ありがとうございます。どうでしょう北村さん、先日ね10月6日に行政何でも相談所中京区のゼスト大池で開催されましたけれども、割合的にはどういう質問が一番なんて言うんでしょう、例えば司法書士さんの中でもこういう系統の内容が多かったとかありますか。
はい、やっぱり多いのは親の代で相続の登記をしていないけれども親が亡くなってそのまま放置していると、やっぱり相続登記が義務化されたっていうのは聞いてるけれども何をしたらいいのかっていうのの相談がやっぱり一番多いかなというふうに思います、う
ん、なるほど。確かにそうですよね。急にその制度が変わってもこれまでそれをね、してこなかったものにとっては、うん、特にこういう相続とかって全然わからないじゃないですか。そうですね。うん、そう毎日に何かに触れるものでもないですし、
そうですね。
ね、そうか。でもそういう本当にわからないそういう国のシステムについても相談員の方にお聞きすれば、はい、いろいろアドバイスをいただいたり、はい、それがどういうものなのかっていう説明から、
うん、
まあ、授業じゃないですけれども、うんうん、教えていただけるという感じなんですね。
はいはい、そうですね。とか専門家につなげる役割もいたしますし、うん、
ええ、
それはここに聞いていかがでしょうかというふうな、うん、相談を整理するといったこともさせていただきます。
あ、そっか。じゃあどこに聞けばいいとか、うん、そういうアドバイスも、
はい、
次の問うところの窓口を、まあ、うん、ご案内するということになるかもしれませんけど、
うん、はい、あ、まあ、でもそれはありがたいですよね、はい、うん、なるほど。なんかこうやってお聞きしていると私も勉強になります、ね、でもそうやって、まあ、定期的に開催される相談所もあれば、いつどういうところでされているかっていうのを市民新聞で見ることもできるということですので、決してどうしたらそこにたどり着けるんだろうという不安はもうねなくなりつつありますから、ぜひ皆さん活用していただきたいですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあもし誰に相談すればいいかわからない、知人にも相談できないといったお悩みはぜひ行政相談を利用してご相談していただければと思います。で、行政相談の日時や場所の詳細につきましては総務省京都で検索してください。本日は北区で行政相談員をされている田中幸男さんと京都市中京区にある総務省の 京都行政監視行政相談センター愛称聞く耳京都の北村良太郎さんにお越しいただきまして、行政相談制度についてお話をお聞きしてまいりました。皆さんもお困りごとやご要望があれば、一人で悩まないでお近くの行政相談委員にお気軽に相談してみてください。お二方本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。